相沢元気と日本の社長さん。
こんにちは、相沢元気です。相沢元気の日本の社長さん。この番組では不況の荒波も何のその独自のアイデアで業績をぐんぐん伸ばしていらっしゃる元気な中小企業の社長さんに、ズバリその成功の秘訣を伺っております。今回のゲストは出版プロデュース業の傍ら、たい焼きのフランチャイズビジネスを展開する有限会社メディアサーカス代表取締役社長、佐久間由美子さんです。まずは佐久間さんのプロフィールを簡単にご紹介しましょう。佐久間さんは1962年福島県のお生まれです。現在48歳。高校を卒業された後、京王プラザホテルに入社されて、その後大手ホテルの立ち上げやワインのお仕事に携わられました。そして30代で出版社の営業、編集、関連会社の社長経験、2003年出版プロデュースとコンサルティングの会社メディアサーカスを設立されました。2005年から社会貢献をベースにした新しいフランチャイズビジネス、ほのぼのお好みたい焼き本舗をスタート、大きな話題を集めていらっしゃいます。それでは佐久間さん、よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。
もう実はなんか甘いいい香りがしておりまして、
ね、甘いいい香り、
もう早く食べたくって、
どうぞどうぞ、
何の打ち合わせもせずにいきなり、始めちゃいましたけれども、佐久間さんのお店で作っていらっしゃるたい焼き、なんか相当たくさん持ってきてくださいましたけども。
そうなんです、うちのね、
これ何種類か、いろんな種類、
今4種類です、
はい、
4種類今日お持ちいたしました。
はい、
レギュラーの、うん、あの地下炊きの自分のところで炊いているあんこで作っ たあの粒あんのたい焼きと、はい、あとカスタードクリームと、
はい、
あとお好みたい焼きといううちの名物なんですけど、そのたい焼きと、うん、あと季節のたい焼きで今、
う
ん、さつまいものたい焼き、それをご用意いたしました。
全部食べて、お好みっていうのはお好み焼きの意味ですか？
そうなんですよ、お好み、あのお好み焼きがたい焼きの中に入ってる。
あ、そう、僕いただいてないですね。
本当ですか？
いただいてないです。
これぜひ今日召し上がっていただきたい。これはあの下手すると、まあ、毎日違うんですけど、売り上げの中で、まあ、こうアイテムのシェアがあるとすると、うん、あんこを抜く時もあるんです。
へえ。
もう本当お惣菜、ご飯の代わりにみんな買っていく、
うん、今お店っていうのはちょっと話しておいちゃいますけど、関西にもあるんですか？
関西は1店舗だけですね。
あ、でもそ、だってじゃあそのお好み焼きっていうのは、
そうですね、
またすごく新鮮
で
しょう
ね、
ですよね。実は私の自宅の近くに夢ある町のたい焼き屋さん
本当ですか？
あるんですよ。
あら、嬉しいですね、どこですか？日朝店、はい、う
ん、でそこで実は私、あんことクリームはもうすでにいただいておりますんで。
どうもありがとう
ございます。いただいておりますんで、お好み焼き、お好み、なんとお好みたい焼き、
お好みたい焼き
いただいてよろしいですか？
もちろんこれですよ。これね、実は
紙に今入っておりますが、これは甘くはないってことですか？
甘くないんです。
甘くない。お、本当だ、見た目、間にキャベツの顔を出して、紅生姜と、
紅生姜、それと天かす、それとソースとマヨネー
ズ、ほー、うわ、
あとダブルベーコン、
いただきます。
いってみてください。
すげえ美味しい。
すごいでしょ。
本当に美味しい。
美味しいでしょ。
全然美味しいじゃないよ。
ありがとうございます。
こうやってこのたい焼きの生地は普通のたい焼きなんですか？
そうなんです。不思議ですよね。
不思議。紅生姜と、
紅生姜と天かす、
うん、
それとキャベツ
だけ、
それと特製 の、 あのソースとマヨネーズとダブルベーコン、
一番シンプルな、あ、ベーコン、
ベーコン入ってます。
これ美味しい。近くにあったら僕お昼ご飯いつもこれ、うん、で、これをメインディッシュでいただいて、
そう
デザートがあんことカスタードと、
すみません、よかったです。あ、口に合って、
いや、めちゃくちゃ美味しいです。
本当？これね、後で見ていただきたいんですけど、口のたい焼きって笑ってるんですよ、はい、
本当だ、笑ってる。で、将軍って書いてある。
そう、将軍、将軍、
運が昇る将軍、将軍、
おめでたい時にみんなでね、うん、喜んでもらいたい。
いいです。分厚いですよね。
厚いですね。
重たいっすもん。ね、東京都内だとお店どこにあるんですか？
東京都内は先ほどの西調布さん、うん、あとは武蔵小金井店、
うん、
あとは荏原町、戸越銀座、
うん、
が、あの夢ある町のたい焼き屋っていう名前でやっております、はい、
うん、
あとは百貨店さんにはおめでたい焼きの名前で、
う
ん、
はい、百貨店で例えばどう、
小田急ハルクさんとか、
ショッピングモールなんか
もありますか。ショッピングモールもありますね、
うん、
ショッピングモールだと近郊だとラゾーナ川崎ってご存知ですか、うん、駅の、はいはいはい、川崎の駅の、はい、あのそことか、あと大丸横浜ですとか、
うん、
結構近郊のところにはレイクタウンっていう、あの埼玉の
越谷ですね、
越谷
レイクタウンですね、
はい、
現在50店舗、
50店舗
素晴らしいですね。
まだまだまだまだみんなでね、あのもっともっと増やしていきたいねって言ってるんですけど、
初めてまだ5年で50店舗素晴らしい、
まあ
ね、え佐久間さんはずっとたい焼きのお仕事をしてこられたのかなって今聞いていらっしゃる方は思うかもしれませんが、これがですね、波乱万丈というか、まずはですね、高校卒業された後最初に入られたのがホテルだったんですね。
はい、京王プラザホテルです。
ほー、それはそういうホテルの仕事をしたくて入られたんですか。
あのそうですね、本当は大学に行きたかったんですけどね、うん、ちょうどあのそういうあの大学に行くっていうような環境じゃなかったので、うん、じゃあ好きなことさせて、
うん、
で東京に行かせてほしい、
うん、
それであのじゃあ職場はどうしよう、
うん、
で事務仕事よりもサービス業とか、うん、あのだって、ま、動いてる方の仕事の方が私には合ってるんじゃないかと思ったんで、
うんうん、
それでずっとホテルを探して、その中で京王プラザホテルを見つけました、
うんうん、楽しかったですか。
楽しかったです、すっごく楽しかったです。
何が楽しかったですか。
まず、うん、まあ、仕事の厳しさっていうのも、うん、あの覚えることができたし、とにかくね、うん、あの時代ってお客様が、
うん、
京王プラザホテルの場合海外のお客様がすごく多かったんですね、うん、それでまだパンナムですとか、
うん、
あとはプロレスラーの方たちとか、
プロレスラー
上宿だったんで、新日さんの
スタンハンセンとか、
そうです、ね、アンドレザジャイアントとか、すごいもうすごい仲良しさ
アンドレザジャイアントはね、最初モンスターロシモフって名前だったんですよ。
そうですよ、よくご存知。
プロレス詳しいですね。
私嫌いだったの、たもう最初は。
ミルマスカラスとか知ってます。あ、それ分かんないから、
ちょっと知らない。
あ、知らない。
知らない。名前だけしか聞いたことない。
すごい、モンスターロシモフ知ってる人、女性で初めて会った。
あの NHK のね、うん、あの教育テレビの番組で、うん、はいはい、あのアンドレザジャイアント特集があったときにアンドレの解説しました。
佐久間さんがアンドレの解説
アンドレがあの時にどういうことを喜んでいたかとか、あのどういう時に寂しい思いをされたような顔をしたかとか、本当に上宿だった時には毎日のように朝から晩までずっといるんです。
はあ、そういうでもおもてなしというか、それも佐久間さんもしたんですか、
う
ん、
じゃあ。そうですね、ずっと付きっきりでした。
もう今本当にお亡くなりになったんだけど、本当伝説のね。
でも本当ね、一緒にもうご飯も食べに行ったし、あの観戦にも連れてってもらったし、
うん、
で帰る時は、うん、リムジンバスに乗って私成田まで行くんですよ、アンドレと、
はい、
それで見送るんです
へ
でそれもケイブラさんよく、
日本のマネージャーみたい。
まあいや、そんなじゃないんですけど、本当そんな、まあ、みんな周りにはディック・マードックさんとかアドリアン・アドリスとかあのマスクドスーパースターとかいるでしょ
出る出る、
ああいう人たちとみんなでそのバスに乗って、
うん、本当ね、リングの上で仲悪いのもなんか仲良かったりするんですよ。
そうそうそう、
めちゃくちゃ仲良かったりするんですよ。
終わった後にアドリアン・アドレスが Thank you boss ってアンドレに言うんですそこまでぶん殴られてたのに。
そう、まあ、ちょっとじゃあ置いときまして、京王プラザホテルでそのようにいろいろとお客様にこう、
はい、
うんうん、サービスをされるお仕事をしてらっしゃったんですね、
はい
はい、で京王プラザには7年間
勤め、7年間ですね、
うん、
ずっといるつもりだったんですけど、うん、実は私の実家が福島にありまして、父がすでに他界してたんです、うん、でちょっと母がメンタル的にちょっと、うん、あの帰ってきてほしいモードにずっとなってたんですよ、うん、でちょうどそれをね、うん、あの聞かないふりしてたんですけど、うん、ああもう行かなきゃいけないなっていうことで、
うんうん、
それで福島市内で私がこう行きたいところってなかったものですから、うんうん、それでどうしようだと思っていたら、うん、JR のメトロポリタン、う
ん、はいはい、
あそこの2号が池袋に1号店ができて、うん、最初にできて、うん、その後に仙台に作るんですね、
うん、
でその仙台の立ち上げの時に、うんうん、専務さんになる方からですね、うん、ちょっと
ヒットハンティングですね
ちょっと耳打ちをされまして、あのホテルに見に来られたんです。でカウンターに座られて、うん、何の方なのかなと思ったら、
うん、
何度も何度も来られて、
佐久間さんを見に来て。
そうなんですよ。
あら、
それで まあいろんな、まあ、ちょっと仙台だったら母も、まあ、1時間ぐらいかかるんですけれども、うん、ちょっと気持ち的に安らぐかななんて思って、うん、それで行きました。
ああそうですか。でそこから一体どうやってたい焼きのお仕事に行ったのか、ここからすぐに行くかと思うと
そう
行かないんですよね、うん、そのホテルに3年間お勤めになった後、なんと出版業界に進む。
そうです
ね。なんで今度出版なんですか。
あの仙台で3年あの勤めていた時に、うん、ずっとこの仕事をやっていくつもりで私はそのモードでいたんですね、うん、でところが、うん、まあ、目の前に結婚っていうことが、うんうん、あのありまして、ちょっと婚約を考えていた人が、うん、まあ一緒の仕事は嫌だと、なるべくちょっと違う仕事をしてほしいというお話が彼からあって、うん、自分としてもどうしようかと思ったんですけど、うん、まあでも私の夢は彼に託せばいいみたいな、うん、そんな感じで、うん、じゃあまあ結構そういった時にはもう切り替えが早く、うん、それでじゃあ日中の仕事を探そうかななんて思って、うん、いた時に出版社の公募があったんで、うん、あこれだったらば、まあ、経験はないけれども、うん、申し込んでだけ面接だけ受けてみようかな。
ちょっと待ってくださいね。ホテルやってて、うん、出版社の公募見て、あこれだったらって思いますかね。
あのですね、
どういう内容の仕事だったんですか。
ちょうどね、編集とかそういった仕事じゃなかったんですよ。
やっぱり、
うんうん、コンサルティングセールスっていう名前で募集をかけていたんです。
コンサルティングセールス。
そうなんです。でそのコンサルティングセールスっていう名前とその下にその、うん、まあ顧客、私が勝手にこう解釈したのは、うん、その人の話を、うん、聞きながら商品を販売していくっていう、そのニーズに応えられるような商品を販売していくっていうことのイメージとがあって、でちょっと そのぐらいの関心でちょっと聞きに行ったんですよ、説明会に。そしたらどうやらその顧客を大事にしたいっていうあの会社の方針みたいなところがあって、あそれだったら私ちょっとできるかもしれない。
出版社にとっての顧客っていうのはつまり本屋さんって意味ですか。
いや本屋さんじゃないんです、うん、ダイレクトに経営者に販売する、勉強のためのとか、はいはいはい、あとは、うん、まあ、法律のためのとか、うん、あとは経営学とか、うん、戦略とか、うん、そういったものをこうパッケージにして販売していたところがあって、うん、そこの営業に入ったんです。
その出版のお仕事で、うん、ホテル時代のノウハウっていうのはどんな風に役立ったんですか。
そうですね、まずね、うん、話を聞くことは得意というか、うん、お客様の話をまず聞くっていうスタイルは自然に出てきてるので、うん、自分の売りたいものは要点しか言わなくって、うん、あとは最後にお客様が信じてくださる、あ佐久間さんだったら買うわみたいな感じになってくださるっていうのは、うん、多分ホテルで会った学んだお客様との対話の中から学んだんじゃないかなと思いますね。ホテルって一元のお客様も当然いらっしゃるんですけど、うん、毎日来られる方とかも多いんですよね、うん、毎日食事を、うん、もうブレックファーストはここでしか食べないとか、
あとそうなりたい、
うんね、
毎日慶応くださいみたいな ね
家族でここでしかご飯食べないとか、うん、そうするとやっぱりそのお客様に飽きないように、うん、私たちサービスマンはメニュー以外のことでも、あこのお客様これが嫌いだったなとか、うん、これがお好きだったなっていうことを厨房さんに伝えることによってアレンジメントしてもらうんですよ、うん、それでまた今日ちょっとこんな風に変えてみたんですけどどうですか、うん、っていうことだけでも、うん、やはり喜んでいただけることになるし、うん、それは多分毎日の会話の中から拾い集めたちょっとしたゴミ箱の中に捨てられちゃうような情報が生きたりとかしたんじゃないかなと思って、うん、
なるほどね、うん、でもその後実は編集のお仕事もされたんですね、そしてさらに、
はい、
ある会社の社長さんにもなられて
はい、そうなんです。
でそのままじゃあ編集の方でドーンと行っちゃおうっていうには思わなかったんですか。
うん、編集のお仕事もとても大好きなんですが、うん、一つの会社の出版社のための編集者じゃなくてですね、うん、やっぱりいいネタがあったらいろんな出版社に紹介したいじゃないですか、うん、でやっぱり出版社って持ち家持ち家なので、うん、自己啓発が強い出版社もあればビジネスが強い、ね、出版社もあれば子育てとか子ども向けの出版社とかいろいろあるわけですよ。で私どものところに来たあの原稿であったりそういった企画であったりそういったものはいろんなそのうち の親会社のが全ての器を持ってるわけじゃなかったんです。でそれでいつもいつもごめんなさいちょっとうまくいかないっていうことで返さなきゃいけない、結局 産むことができない、うん、あの材料がたくさん目の前にできたっていうこともあって、うん、まあもっともっと著者側の作家さん側の編集の立場になって、うん、あと、まあ、読者の人たちがどんなものが欲しがってるのかっていう目的を持って買ったら失敗しないような本作りであったりとか、うん、その求めてる人にもとちゃんと届くような、うん、そういうシステムを作れたらいいななんて思いがあり、うん、それでちょっと自分でやってみようかななんて思いまして、それでまあちょっとあの辞任させていただいて、
そして2003年にメディアサーカス設立になるんです、はいはい、メディアサーカスってネーミングなんですけどね、
はい、
メディアのサーカス
ね、あのまあ要はプロ集団がみんな集まって、うん、あの仕事し、あの仕事をしましょうよっていうことなんですけど、うん、あとは信じる力っていうか、その、まあ、お客様とそのちゃんと、まあ、技術を持ったっていうかね、うん、あのちゃんとやろうというテクニックを持ってるその職人的な、うん、まあ、人たちがつなぎ合わすことで、なんかいい、最終的にはそのメディアっていうのは人だと思って出るんですね、私は最大のメディアは人じゃないかっていうふうに思っていて、うん、まあそれがこうしっかりこう形になっていけば、うん、あの応援団としてお手伝いできるんじゃないかなっていう気持ちですかね、うん、うちの名刺の後ろに私たちはあなたの応援団ですって書いてるんですけども、うん、その応援する気持ちがそのメディアサーカスっていうチームがやっていきますよっていう思いでちょっと作らせていただきました。
とにかくメディアサーカス立ち上げられた段階では、うん、たい焼き屋さんっていう、
まあね、全然なかったです。
他の字もないというか、
他の字もないです
だったわけですよね。
そうです、
いろんな人をこう支援するというか応援するという感覚で、うん、そうですね、特に女性ですか。
特に女性は特にそうですね。で女性と、まあ、あとあの、まあ、私 の, そのホテル の時代というのはとてもやっぱりいろんなものを教えていただいたもので、それが礎になっている部分というのがあるので、うん、それを生かしたいっていう思いもあったものですから、うん、例えば飲食業とかそういったところの、うん、あので働いている人たちの研修であったりとか、うん、あとマニュアルを作成して差し上げることとか、うん、あとはこんなお店があったらいいななんていうことを、うん、もっと広い目で見たらばどうなるんだろうなとか、そういったことを考えるのが好きだったので、うん、ちょっとコンサルティングなんていうのもちょっとやらせていただけたら嬉しいなぐらいだったんです、うん。
こうしたらいいですよっていうアドバイスをできるっていうのはなぜなんでしょうね。それまでホテルのお仕事、うん、出版のお仕事をしてこられて、例えば何かを始めたいっていう女性に対してこういう仕事を始めたらいいんじゃないですかってアドバイスなんて普通できませんよね、
う
ん、
そう、私はあんまりアドバイスをしているっていう立場よりも、うん、彼女たちの持っているものを引き出していくっていう方が適してるのかもしれない。
引き出してほしい。
何言ってんですか。だから
引き出してほしい
あのなんでみんなやっぱり可能性がすごくあるわけでしょ、やりたいっていう気持ちがあるわけでしょ、うん、それをまずは認める、まずは出せる場所が必要で、うん、それを認めてくれる人が必要で、うん、でじゃあそれを今度具体化するにはどうしようかっていうことを考える場所とか、そういうふうにカリキュラムを作っていけば必ず きっとどこかでこうヒントっていうのが生まれてくるような気がする。
その考え方と、ね、たい焼き屋さんっていうのはどういうふうに結びつくんですか。
まず女性に特化したっていうのは、はい、たまたま私が女性のための企業支援セミナーっていうのを、はい、杉並区さんとずっとやっていたんですね。でその時にいろんな女性が集まります。だいたい1クラス40人ぐらい集まってくださって、その中には専業主婦で何も仕事をしたこともない方もいらっしゃれば、あとはもうキャリアをバンバンでやってらっしゃる方もいる、でも起業っていうことに魅力を感じて集まってる方たちだったんですよ。
で会社を始めるという
企業ですね、はい、ところがその中では正直言ってまあ、ずっと17クラス全部の過程を皆さん一生懸命土曜日に出てきてやってくださったんですけど、その中で実際に本当に起業したいっていう方っていうのは一握りなんです、もう明らかに。その中ではどうしようかなとかっていうこともか、あの彼女たちもいれば そこまでもいかず、社会に出るための一歩としてこのスクールに出てみたっていう感じの人たちもいれば、それを女性の感性とか女性性みたいなところに特化してカリキュラムを作ったらとってもスムーズになったことがあって、で例えばそれは、子育てとか、あとは地域のこととか、いつも、まあ、身近にあるようなことからカリキュラムを作っていったんですね。まず自分たちでやりたいものっていうのをグループワークさせた時に、 まずはおにぎり屋さんやりたいっていう人とか、うん、あとはアロマのお店作りたいとか、うん、あとはカフェを作りたいっていう人たちが出てくるんです、うんうん、で本当にやりたいものって何なんだろうっていうことでそれをずっとこう追いつこう突き詰めてもらうと、うん、最近ね、うん、その町が高齢化してると、うん、でその おばあちゃんたちがね外に出てこないと、うん、出てこないからあのいつ亡くなったかどうかも分からなくなっちゃう、うん、だからその人たちのために私がご飯を作って一緒に食べてあげるっていうものがビジネスにならないかとか、あのコーヒー屋さんにしても大人があの過ごせる場所が欲しいとか、でそこにはどんな人が集まるとか言うと、もうスタバとかタリズとかそういったところに集まるにはいけない、ちょっと敷居が高すぎると、うん、もっともっと昔からっていうような純喫茶みたいなものでもいいのよみたいな
純喫茶懐かしい
そんな感じの話で、別に彼らの彼女たちの中に別あのコーヒーをね、うん、立てるのがとっても上手だとか誰もいないんですよ、うん、だけど視点は必ずそこに来るんです。要は隣の人をどうやって幸せにするかっていうことであったりとか、街を、うん、あの街のことを考えていたりとか、うん、それの姿を見ていて、うん、もっともっとそういう視点で私たち全員がね全体として考えていかなきゃいけないことってたくさんそこからあるんじゃないかなと思い始め、うん、まあそれでそんなことでいたんです、うん、でそしたら、まあ、たまたまその出版っていうことで、あのこの方の本を絶対に出した方がいいわよっていう、まあ、私の、 あの先輩格の女性の経営者がいらっしゃるんですけども、その方からご紹介されたのが、うん、元ケンタッキーフライドチキンの大河原武さんだったんです。今、まあ、うちのたい焼きの本部の代表やってくださってるんですけど、うん、でその大河原武さんの本を私は作ることになるんですけど、うんうん、ところが、まあ、本は原稿で終わって、うん、いやちょっと佐久間ちゃんやっぱり本出すのやめるわ、今じゃないような気がするって言うから、うん、じゃあいいですよ、いつでもその気になったらまたやりましょう、うん、なんていう話から、うん、2年ぐらい、まあ、私がこういう女性のための企業支援セミナーなんて一生懸命やってる、お金にもならないようなことを一生懸命やってることに多分見てたんでしょうね、うん、それで一緒にちょっと仕事しないかっていうふうに言ってくださって、うん、それで実はうちにたい焼きがあると、
これを実はうちにたい焼きがある、
たい焼きがある、うん、でそれをこう広めてほしいっていうことだったんです、
うん、
でたい焼きを広めるってどういうことなんだろうと思って、うん、要はフランチャイズをしたいという希望があったんです、うん、大原さんの中では、うん、でそれを女性たち、佐久間さんのネットのこの、ま、周りにいるその卒業生たち、うんと一緒に行かせないかっていう話だったんです、うん、うちの受講してくださった人たちっていうのは別にたい焼き屋さんやりたくて受講してるわけじゃなくて、うん、みんなやっぱり自分の中にあるものを引き出すためにね、うん、出てくるために勉強してるわけで、うん、あの喫茶店やりたいとかカフェやりたいとか、うん、みんなそうだから、うん、いやうちの人たちはちょっと違うなと思ったんです、うん、しかも私自身もたい焼きそんなに私元気さんみたいに、うん、あんまり そもそも食べなかったんですね、あらま、うん、だったんですけど、うん、よくよくいろいろ考えて、うん、いやもしかしてちょっと女性の視点で考えたその地域のためとか、うん、地域って今元気なくなってるなとか、うん、シャッター通り多いぞとか、うん、ああいったところを開けるきっかけになって、うん、なるようなたい焼き屋さんだったらば、うん、新しい感覚と新しい方向性さえ作れば、うん、ちょっとができるかもしれない、ちょっと頑張ってみようかなみたいな感じになったのがそれだったんです。
うん、あ、すいません佐久間さん、まだちょっとお話伺いたいんですけども、この続きはぜひ次回お願いします。
はい、かしこまりました。
相沢元気の日本の社長さん、番組ではあなたからのご意見ご感想をお待ちしております。メールアドレスは元気社長@gmail.com、 元気社長は genkishacho@gmail.com です。いただいたメッセージは番組の中でご紹介いたします。相沢元気の日本の社長さん、来週も引き続き有限会社メディアサーカス代表取締役社長佐久間由美子さんにお話を伺います。それではまたお会いしましょう。ごきげんよう。